九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は人間国宝井上万智。華やかな染付や色絵が盛んな有田焼の世界で博識を極めた重要無形文化財保持者。究極の造形美を追求し続け、博識の第一人者、有田六路整形の名手、そして神の手を持つ六路師と称される井上万智さんのその技、六路技術の真髄に。
花村優作です。
成瀬香織です。
このお二人と一緒に迫ります。
スキル、その技。
私は今まさにろくろを回されている現場に間近に見せていただいてるんですけれども、土といいますか、毎回触るたびに違うものですか？
今は返事しない。
そうでした、すいません。息もできないって言ってるのにお話をさせようとして大変です。
持ってのほかです。
そうですね、はい、心得ました。ろくろの前で作業されてる時っていうのは本当ちょっと近寄りがたいような。
作業中はどんなに声かけられても言葉を交わしたら、息をついたら手が狂うから、絶対もう息は殺してやってるんです。
本当にその近寄りがたいところ、一度だけあえて近寄って話しかけましたら、パンと弾かれるような感じで大変失礼しました。まさに名刀無雑の境地で回してられるんですね。
作刀してる間はもう本当無心なんです、究極の形を生み出すには一途にそれに集中する。もう自分はこういう形を作るという目標があるからですね、それに一心になってるから。
作り始める前にもう大体こういう形っていう確固たるイメージはあるもんですか？
構想の元で作っているけど、このまま残そうという形が2つ3つ必ず生まれてくるんです。それを脳裏に控えて、それでまたすぐよし、あの形が良かったからちょっと作っていくんです。でそれを作ったらまた違う形が出てくるから、自分だけしか生み出されない自分の形というのが生まれてくる。それが陶芸家のあり方なんですね。
タラさん、はい、ろくろを前にした万智さんというのはいかがでした？
いや本当に集中されてて、そこ私いらんことそこで話しかけてしまったんですけれども今は返事しないっていう返事をしてくださっただけでも申し訳なかったなと、
言葉の優しさと全然違う雰囲気のなんか真剣さでしたね。
そうですね、日常的にこう話してる時は本当に優しいおじいちゃんっていう感じなんですけれども、やはり一旦ろくろにこう向かった時の厳しさというのは忘れがたい印象を残しました。遊びとかわびさびとか、そういうんじゃなくて本当にこう精密機械のように一部の狂いもない厳しさっていうのかな、それを生み出さなきゃいけないっていう緊張感っていうのも本当ビシビシ感じましたね。
でもその万智さんの技は今井上万智窯で息子さんとさらにお孫さんが受け継いでるそうですね。
そうなんです、親子3代で、はい、で息子の康則さんと孫の裕樹さんとおっしゃるんですけれども、私万智さんの技の真髄をお二人に伺ってきました。康則さんからご覧になった井上万智の技っていうのはどんなものですか？
技っていうのはやっぱり技術の基本がどれだけしっかりできてるかだと思うんですね。きちんとした技法を習得してるんで、それがちゃんと作品に生かされるっていうことですね。丸い壺なんかでも、それを同じように再現する形作る力っていうのが技術なんですね、父の。はい、だからそれを見た人がいかにその柔らかいいい感じになってるとか、そういう感じることのできる形を作れるのが井上万智の技術ですね。はい、そういうのはきちんとした昔からの伝統的な技術を引き継いでるんで、それができるんだと思います。はい、
康則さんも同じこの道に入られて学ぶところっていうようなのはありますか？
それはもう基本的にどうやって作ればこういうふうにできるっていうプロセスっていうのはきちんとあるんですね。完成した形になればいいっていうわけじゃないんですよ。はい、ちゃんとその段取りがあるんですね。だから技法ですね、技術っていうより。はい、それをちゃんとやらないと、こういうお皿なんかでも適当にそれが1個できたとしても高台の中が割れたりとか、 うん、そういうのが出てくるんですよ。
理由がちゃんとあるっていう、
うん、ちゃんとその技法のプロセスっていうのがあるんですね。だからそれがちゃんと次の世代に残していけない技術技法ですよね。
ゆうきさんから見た万事さんっていうのはどんなおじいちゃんですか？
おじいちゃんとして、まあ、普段話しやすくて、そんなにガミガミ言うタイプじゃないので、孫には優しいので。
孫には優しい、はい、
焼き物の技術も見習うところは多々あるんですけど、話す技術もすごいなと。
そうですね、お話お上手ですもんね。
そうですね、よくあんなペラペラ喋るなって思いますね。
あ、うん、でもやっぱり陶芸家としてそれも一つ大事な要素かもしれない。
そうですね、作品も説明するのもそうですし、でもあれは喋りすぎてるなと思いますね。
そうですか、
うん、もっと陶芸家って無口なイメージがあると思うんですけど、
作品に語らせるっていうタイプの人もいらっしゃいますよね。
そ
うです
ね、うん、そのタイプではないということですね、うん。
まあやっぱり何事も基本が大事ってことか。
ねえ、うん、いやでもあれは喋りすぎっていうこのお孫さんゆうきさんの言葉がなんかこう親子三代仲いいなっていう感じが伝わってきますね。
そうですね、なんかやっぱり現代っ子だなっていう感じもしますし、でなんかこう作品の話をすると割とね感性とかアーティスティックな方に行きがちなことってあると思うんですけれど、なんかこの親子三代はすごく基本に忠実、うん、そこのところを大事にされてるっていうのがやっぱり万事さんから伝わってるのかなっていう気もしましたね。あと安則さんがの柔らかいっておっしゃったのがすごいその時ハッとさせられて、確かにあの叩くとカンカンって音がするぐらいのあの、はい、物としては硬いものなんですけれども、ね、確かに触れるまでは柔らかいんですよね。だからなんかお父様の作品をこう表現されるその言葉にもすごくねハッとさせられる場面が結構ありました。
ずっと近くで見てるからこそ言えることなんでしょうね。
でその万事さんは作品を作る上で心がけていることをこんな風にもおっしゃってました。作品を生み出す上でどういったことを大事に考えて作られますか？やっ
ぱり焼き物は美術品でありながら工芸の世界ですから、アーツだけじゃないですから、アーツっていうのは美だけの追求でいいですけど、工芸っていうのは世と美を借りたのが工芸なんです。ある時は美として見ていいし、世として使えば花器に使ってもいいし、器として使ってもいいし、だから用としても使える、また美としても使えるのが工芸の世界なんですね。
ただ鑑賞用ではなく、
鑑賞でも
鑑賞にも耐えた上で、
でまた用としても使える、それが工芸の世界なんですね。で我々はあくまでもアーツだけじゃなくて工芸ですから、ある時は用として使う、ある時は美として使っていいんじゃないかって。
実際日常的にはご自身の作ったもので、
もううちでは全部うちの焼き物ばっかり
で、そうですか、うん、わあ贅沢日常的には心がけておられるっていうことはありますか？健康とか。
やっぱりこの年なるまで健康でいるというのは親が健康に産んでくれたこともあるけど、人間は精進しないとダメなんですね。そのためには私はちゃんと夕方からは5時にはスパッとやめて、5時15分にはもうどんな夏であるとうちは一回食事をするんです、夕食を、で運動靴に着替えて、で動きも1時間ほどするんです。
今でもですか？
今でも昨日もちゃんとしてきました、夕方から一人ウォーキングするには金もいらないし、黙々と歩けば明日は何を作ろうか常にひらめく心があるからですね。で一番健康的だから努めてウォーキングをするようにしてると同時に月1回は病院に必ず行って血液検査してデータを持って、それでそのデータによってお医者さんが薬をもらう、それで自分の食生活を制限したりいろいろ健康的な思いでしてるから、まだ88歳になってもボケもしてないし、80年前のこともちゃんと解雇できるし、ちゃんと一日中働けるし、それも努力なんです。若い時は一つの焼き物のみの努力でよかったけど、今は2つの努力をしてるんです。一つは作装の努力と一つは自分の健康保持の努力をやってるんです。
いやーお元気ですね。
元気です。
でも田原さん、万事さんの作品を普段使いされてるって、いや本当贅沢ですよね。
いやもう波の人間では経験できないことです、
ね
やっぱちっちゃい頃から使ってるとセンスも磨かれるでしょうね。
そうですよね、うん、息子さんとねお孫さんはね、
う
ん、
そうだそうだ、あの人たちは毎日人間国宝の作品でご飯を食べてるんだってことをねなんか思いましたね。で本当に万治さんのおっしゃることって本当基本の木なんですけれども、それやっぱり続けるっていうことはもう並大抵のことじゃないですよね。あの規則正しい生活、そして今でも1時間夕食後にウォーキングですよ。なんかの個展会場で万治さん、いやもう私も78歳になりましてってこう10歳
あの 逆さま
で笑いを取ろうと思ったんだけれども、うん、その会場にいた人たちはみんなあそうなんだっていう感じで全員がこう驚かれなかったっていうようなこともおっしゃってて、本当ね78って言われてもあそうかって思っちゃう、そんなお元気さですね。ろくろを回しておられる時っていうのは土とどんな感じで関係を、
いつも対話なんです、
うん、土は素直に言うことを聞いてくれますか、う
ん、皆さんたちも恋愛をしたり、初婚の時は小言もなくて平和な家庭生活ですけど、30年40年50年経ったら奥さんも小言言う、主人も小言言うようになるけど、この土だけは5年10年では小言ばっかりって言うこと聞かないけど、30年40年50年経ったら文句も言わないで素直に動いてくれるね、そういう息なんです。丸くなれて四角になれちゃえば文句言わないでなってくれる、そういう息になるにはやっぱり30年40年経たないとならない。人生は30年40年経ったらいろいろ小言言うようになるけどですね